というわけで、てっちゃんさんなんですけど、
もう、もう、
あ、
もう、もう、あ、あ、あ、い、い、上、上、え、え、え、え、う、あ、あ、お。
というわけで、始まっていくんですけども、ツイッターが来てますよ。
はい。
なじさん。
はい。
てっちゃぎのせいでめちゃめちゃ麻婆豆腐食べたいっていう。
もうね、もう、麻婆豆腐の、
うん、
あの、七味麻辣入り。
はい。
ホワジャオ、ホワジャオ入り七味。
はい。
使い切りましたもん、もう。
ホワジャオ入り七味を使い切ったとはどういうことなんでしょうかね。
あの、だから、小瓶にある、入ってるじゃないですか、七味とか一味とか。
ほう。
あれをもう、全部使った。
一味を使い切ったってこと？
いや、だから、ホワジャオ入り七味？
ああ、そういう七味があるの。
そうそうそうそう。あれを使い切って、今、クリアサヒを飲んでるんですけど、励み。
はい。
今ね、マーラーピーナッツ、ホワジャオ入りを食べてますね。
あ、マーラーピーナッツって何ですの？
まあ、缶に入ってるんですけど、ピーナッツに、
はい。
七味唐辛子と、
はい。
ホワジャオが入ってると。
おー、なんか、あれか、中国で売ってるやつか。
そうそうそう。で、それで本当にホワジャオの粒のまま入ってるんですよ。小さい。
はあ、はあはあは
あ、で、七味は乾燥させた七味を細かく刻んだ感じ？
はい。
これをね、ピーナッツと一緒に食べると、
うん。
結構舌が痺れますね。
ジンジンする。
ジンジンする。あのね。
うん。
美味しい。やっぱ、ホワジャオが好きなんだろうね、俺。
でも、それのせいで、唐辛子も、なんか平気になっちゃってるやん。
平気平気。だって、この前、沖縄そばお昼食べたんですけど、
はい。
七味いっぱいかけても全然って感じだった。
じゃあ、てっちゃんの何が起こったの？
いや、だから、もともと平気だったんだろうね。
プラセボってやつ？
そうそうそうそう。嫌いだと思い込んでた。
てっちゃんなんか思い込み力すごくない？
うん。が、本当にダメだったけど、
うん。
美味しそうと思ったら思い込んで美味しくなったとかね。いろんな可能性がありますよね。
なんか幼少の頃虐待されたとか、そういう。
なんでなんかそういう個人のプライバシー、昔の話はやめよ。もしあったとしても、なかったとしても。なんか言うらしいですよ。
うん。
ツイッターで見たけど、
はい。
合成写真作って、
はい。
これ、あなたの昔の時の写真よって、
うん。
嘘の写真ね。全く経験させたことないのに。
てっちゃんが口に思いっきり唐辛子掘り込まれてる写真とかですよ。
うん、そうそう。で、こんなことないのに、あー、思い出したかもしれない。あの時辛かったような気がするって脳は勝手に作る。
とか、お父さんに唐辛子畑に放置されたとか、
うん。
唐辛子畑にいるてっちゃぎっていう写真。
それか、ホワジャオ水をめっちゃ飲まされたとか。
それ好きな、好き。それ、別にホワジャオとか何も言ってなかったよね。
うん。めっちゃ好き、今。
あ、そこまで？
あとね、麻婆豆腐に限っては、この前もだから作ったんですよ。ツイッターにもアップしたんですけど、はい、なるべく辛いレトルトの麻婆豆腐買いますよね。
はい。
で、豆腐は、最近まで豆腐の種類全然分かってなかったんですよ。全部一緒だろって。
うん。
でも、絹ごしとかなんかあるらしいですね。
木綿とか、島唐辛子とか。あ、島唐辛子ないわ。
島豆腐とか。
島豆腐とか、
まあね、島豆腐とかでいろいろ、まあ作ってみたんですよ。
はい。
で、作った後に、めっちゃ、マーラー、ホワジャオ入り七味かけて、
はい。
混ぜて、
はい。
その上からラー油を垂らして、はい、七味をまたかけて、
うん。
で、山椒も別で買ってるんで。
はい。
山椒もかけて。
はい。
食べるけど。
はい。
なんか言うほど辛くない？
まあ、言うほどっていうか、今まで、なんか、極端にその辛いっていうの警戒しすぎてたな。
うん。で、ご飯炊くのめんどくさかったから。
はい。
3パック入りの、ほれ、レンジでチンするお手軽なご飯ありますよね。コンビニとかで売ってる。コンビニとかで売ってる。ご飯ってあるじゃないですか、なんか。レンジでチンしたらすぐ食べれるやつ。
三段重ね。
そうそう、三段重ね。そう、三段重ねの
砂糖
全部食べた。
的なやつ。
そうそうそう、それ。
ああ。なるほどな。
で、麻婆豆腐も全部食べて。
はい。
大満足。もうその間、食べながらもかけまくりだから。
うん。
もうめっちゃないわ。もう、だから全部使い切ってしまって。
うん。
また買わないとなって。
極端から極端。
触れるよね、振り幅が。で、今、そのマーラー入りピーナッツを食べてるんだけど。
はい。
はい、俺今までね、ピーナッツといえば甘いピーナッツが好きだったわけよ。蜂蜜とか。
ああ、はいはいはい。
キャラメルとか。
はい。
でも今だったら、このマーラー、最高。
柿の種とか、間違っても食べへんかったの、
うん、うん、柿の種とかあんま食べなかった。
はあ。
わさびは好きだったけど。
うん。
でもわさびはなんかアトラクション的な好きさがあったんだろうね、多分。
うん。
なんかエンターテインメント的な。クオーってなる感じがエンターテインメント。
うん。
じゃなくてもうね、完全に好みだわ。
は
ぁ。特に麻婆豆腐ね。で、激辛ラーメンとか食べようとは思わないな、別に。
ラーメンは別にもともと辛いもんではないからね。
うん。で、麻婆豆腐ってもともと辛いもんじゃないですか。
はい。
だから、今度は汁なし担々麺とかチャレンジしてみたいね。
あー、なるほどね。
で、たまにはってことで居酒屋でね、麻婆豆腐を頼んだんですよ。うん、
はい。
ここ、中華っぽい、餃子が美味しいところで。
はい。
で、麻婆豆腐、四川流って書いてたんで、ね、辛くしてくださいって言った。うん、だから、お兄さんがニヤって。
辛そう。
で、あ、いいよって、もうめっちゃ辛かった。家で作る辛さの次元を超えてる辛さだったけど、
うん、
おいちいよって。
いや、だからそれ、辛いの、
ビールと一緒に、おいちいよって。
いや、今まで辛いの意味嫌ってた人間とは思えないですよね、この変わりっぷり。
うん。人間は変わらないとね。
怖い。なんか前ツイッターに書いてて怖かったんですよ。
なんて？
なんか辛い麻婆豆腐美味しいみたいなこと。
うん。
てっちゃんがてっちゃんと入れ替わったみたいやん。
別の世界の？
そうそうそうそうそう、
可能性あるかもね。
次元、大統領じゃないですか。
うん。そうだな。
うん。辛いてっちゃん連れてきたぞーって、
うん。
前のてっちゃん死んだんやろね、きっと。
かわいそう。
あとは頼んだぞーって。
うん。
辛いの食ってやるって。いやー。新田浩二さんが兵士のマインドセット、石膏のマインドセットって。
はい。
モテラジタコの卵さんからって、テッドトークス。
うん。
うん。だから、てっちゃんさんが今、兵士のマインドセットにな、から、石膏のマインドセットに変わったってことか。
そうですね。まずは、事実だけを、ね、うん。辛いっていう事実だけを、辛いイコール俺は食べれない、まずいって動機づけた推論ではなくて、まずは辛いっていう事実。
うん。
でも辛いイコールまずいじゃないじゃないですか。
そうですよ。本来はね。
本来は、辛いっていうだけの味の表現でしょ、これは。
辛いイコールまずいって誰が決めてんって。
そうそう、でも俺は決めてたのよ。
そう、決めてたじゃないですか。
だけど、石膏のマインドになってきてね。
はい。
俺は今日酔っ払うぞ、ラジオ撮りながら。
ほう。これ、なんでその兵士のマインドセット、石膏のマインドセットってっちゃんが調べ出したんですかね。
いや、調べ出したというか、テッド見るの好きなんですよ。
そうなの？
いや、みんな好きでしょ。
いや、てっちゃんぐらいしか見てなかったんじゃないですか、これ。
いや、そんなことないから。世界中で人気だから。
いや、世界やけど、ほら、日本や。
いや、日本でも人気でしょ、テッドは、普通に。
なんつうか、周りで知ってる人なんか一人もいなかった。
いや、それはない。
てっちゃんだけがなんか知ってるマル秘情報やったような気がする。
まあそう？結構見てるのよ、テッド。
沖縄ではみんな見てんの？
いや、沖縄っていうか、まあ俺が見てんのよ。
やっぱり
で、俺が買った本の人も出てて、
うん。
1万時間の法則は、
あ、はい、
あれはプロすぎるから、 本当は20時間でいいよって。いや、あの本の、
うん、
早く言えば結論は、一流のプロの人たちが到達した時間が1万時間であって、
はい、
僕らが何かを身につけたいときに、かかる時間は20時間でいいって。
ああ、入門編ぐらいでしょ。
だから、やれる
ぐらいのやつでしょ。
そうそうそう。で、普通の人はそれぐらいでいいと。
だって、ほら、車の教習所とか。
そうそうそうそう、そんな感じで。運転できる、運転できるってことじゃん。
あれ20時間やったら、まあ、なんかひとしきり運転できません。
例えば、だからこの人はウクレレ弾きたいって言って、
うん、
で、いろいろ調べたら、コードは3つとか4つぐらいでいいと。うん、そう、これで流行りの曲なんか何でも弾けるって。
うん、
で、20時間経ったら、ウクレレで何曲か弾けるようになったから満足って。
うんうん、
とか、いろいろね、この人はね。本人はヨガとかプログラミングとか、
うん、
囲碁とかに様々なことにチャレンジしてるんですけど、まあ、とか、デッドは。
まあ、20時間やる前に大体の人投げ出しますからね。
そうそう、だからその壁の話もしてんのよ。
テトリスとか、なんか、難しいとかっていうやつって、絶対テトリス20時間やってないですからね。
うん。
多分テトリス20時間やったら、まあなかなかのもんやと思いますよ。
うんうんうん。
やらんもんね。
そう。
なんでやらんのだろう。
あれ、それには、下手の壁があると。
はい。
下手な時が世界で一番面白くない。
いや、超面白くないんですけど。
そう、超面白くない。
テトリスそこをレベル9になった瞬間になんかもう、瞬殺やんみたいな思ってしまう。
だからサードも現役人ではめられてる時ね。早く言えば。
何もできないやんってなる。
そうそう。でもそこを超えれば、できるようになる。
でも現役人ではめられる以前にサードとかやった人が最初につまずくのは、
うん。
波動拳も昇竜拳も出ないやんっていう。
そうそうそう、ああ、そこだね。
ガードも、でもそこ、できないんで。
そこを超えればなかなか、
うん。
CPU 戦で勝てるようになっていくっていう。
もう確かに20時間、やれば、サードの CPU 戦に関しては面白くなりますね。
そう、しかもやり方があるのよ、ちゃんと。
え？
え、ただ20時間やるだけじゃないからね、
これ。あかんの？
あかんあかん。
ただレバーガチャガチャガチャガチャやってたらいいんじゃない？
それ一番愚かよ。
20時間経ちましたって。
ダメダメダメ。それただやってるだけ。
うん、どうしたらいい？
ちゃんとやり方があるんですよ。方法が。
それも語ってるの？
はい、語ってるし、僕は本はもう1年前ぐらいに買って読んでて。
はい。
で、それで、テッドでも出てたから。
どうしたらいい？
それはテッドを見てか、もう楽しみですね。いや、見て、それか本を買って。
いや、それ宣伝じゃないやから教えてえな。
いやいやいや、これはテッド見たことない人もいるかもしれないから、ぜひとも、これをきっかけに。
テッドで英語やからなかなか難しいですよね。
いや、字幕つくんでね。
つきました？
はい。
で、ずっと英語、気がする。
え？
昨日やつとか見ましたけど、ずっと英語やった気がする。
あれ、ずっと字幕ついてますよ。
そう？
うん。
しかも、テッドってなんか、アメリカのサイトしかないですよね。なんか、アメリカのサイトに。
そうですね。アメリカの YouTube ですね。
字幕なんか、どないしてて、なんか、
おっ
し
ゃってた。アプリはもありますよ、iPhone も。
iPhone で見たらいいの？ネットで見たらあかんの？
どっちでもいいよ。
あ、今なんか、ちょっと若者みたいなこと言ってしまいましたね。
うん。今、若者っぽかったね。どっちでもいいのに、ね。
どっちもネットなのに。
そう。ネットで見たらいいの？iPhone で見たらいいのって。
パソコンの方をネットって言ってし
まう。怖くないか、これ。
iPhone 全部ネットやからって。なるほどね。怖い話ですよね。でも1万時間はやっぱりやった方がいいですよ。
いや、やれないから。
でもやれるやれる。8時間ずつ毎日やれや。
毎日8時間も練習できないからね。
だから相当なるよ、相当。
ん？
いや、相当のレベルになるのは間違いない。
相当なレベルっていうか、
うん、
だからプロ、うん、なんかの競技のプロの、
うん、
上位クラスの人が1万時間と、
うん、
大体。
なんかね、
大体ね。
覚醒していく感じがありますよね。
でも僕は、1万時間もかけたくないんで、
うん、
何かに。
まあ、それも思い込みですよ。
いや、20時間できるのは20時間の方がいいじゃないですか。
いや、できるって言っても、それはだから、できるレベルじゃないですか。
そう、だからそれでいいのよ、俺は。それは。
その上のレベルっていうのはやっぱり。
だから、例えば自転車とか。
1000時間超える、たでもだいぶ違うと思うよ。
で、それでまたやり方があるんで。
うん。
その段階を踏んで、何かをやって、やっと20時間後に、まあまあできるようになると。
うんうんうん。
っていう動画もあるし、だから森のやつも面白かったし、
うん。
あと、裏庭に森も前も話して、いっぱい結構見て面白かったですよ。あとなんで、
はい。
時間ギリギリまで、
うん。
宿題やらないのかって
。そんなのの説明とかあるの？
そうそうそう。なんでレポートを、提出期限までに、前日までやらないで、なぜ前日に仕上げてしまうのかって
。やりたくないから。
そう。じゃあなぜやりたくないのかと。みたいな。
だって別に、レポートだの宿題だなんてやりたくないじゃないですか。
やりたくないけど、やらないといけないじゃないですか。
うん。
提出しないといけないと。
ええ。
例えば夏休みの宿題とかね。
シリにつかないとやらないですよ。
そう。で、なぜシリにつかないのかみたいな話もあるのよ。これがめっちゃ面白かった。
どうしてなんですか？
これはテッドを見てからかも
しれない。忘れちゃった？
いや、忘れてない。言える。
おう。
猿がいる。
猿？
そう、脳みそにはね。
うん。
人間と猿がいる。
え、そうやったの？
そう。そういう話、うん。これが面白かったんで、ぜひともね、テッドを見てください。
いや、だからどういうことやねんの、それは。
いや、でもこれを、俺が言っちゃうとテッド見ないんで。
うん、まあ言ってもいいじゃないですか。
だから猿がいるだけ、ヒントで。
ヒント。
いろいろね、いろいろありますよ。あと、なんで自分の主張が通らないのかとか。
なんでなんですか。だまあ聞かないわ、もう言わ、言わへん。言ってくれないし。
そうそうそう。
もう言わないでね。アキビョンさん、辛いものを食べすぎて鳥の胸肉のように嫌いにならないでほしい。ほどほどお願いしたい。
はい、ほどほどですよ。
なんかもうすぐその嫌いになりますからね。
だって麻婆豆腐も2週間に1回とかだしね。全然、そんな、辛いのは日常的に食べてないんで、鳥胸肉は美味しくないんで、もう。
ああ、もう。
いや、違う、もう最初から僕はそんなに好きじゃないんで。
ドクハントさんが少し前の美人法には、有線がほぼ入ってました。そのチャンネルの中には、アリバイってやつがあり、麻雀層や人混みなどの環境音がエンドレスに流れるものでした。毎回環境音を H2 で録音し、ノイズキャンセリングイヤホンで聞けば、どこも快適な店舗にっていう。
うん。アリバイありますよね、優先。
ありますね。まあ、うるさすぎますよね、ああいうの。
ガヤガヤガヤガヤ
って。別にガヤガヤが欲しいわけじゃなくて、無音で
やったら。じゃあ、優先に無音っていうチャンネル？
そうそうそうそう。無音やったらベストやなって。で、無音の中で、その店の中で、最低限、なんか、流れるっていうか、その発生する音ね。
うん。会話はダメ。
食器がガチャっと。いや、会話ぐらいやったらいいですよ。要は、あれなんですよね。その、音に対する必然性が薄いものがイライラするんでしょうね。
なるほど。
そこで起きてることとか、誰かが喋ってることっていうのは関連性があるじゃないですか。
まあ、街中とか、車の音とか、歩いてる音とか。
そうそう、車の音とかね。
でもそこで、ストリートミュージシャンとかがいたら、イラッとするみたいな。
ストリートミュージシャンはストリートミュージシャンで、まあ、うるさいけど、それは。普通にね。普通にうるさいし、例えば、ドリルで誰かが、なんか、ただ、なんか地面はつってるみたいな。とか、なんか、チェーンソーで木を切ってるとか、が、いいわけじゃないよ、決して。
うんうんうん。
それはやめてほしいんですけども、うるさくない範囲で、ストリートミュージシャンもいなくて、地面はつってるやつも、チェーンソーで木切ってるやつもいない状態の、起きてる、その場で起きるであろう音ぐらいやったらば、すごく、和やかな気持ちで入れれるわけですよ。 ところが、ミュージックとか、スピーカーから流れるミュージックとか、テレビとかっていうのは、そこにない音じゃないですか。
おー。
せやから、心が休まらないんでしょうね。
なるほどね。
不自然な感じがするんでしょうな。
うん。
ただ、その時、たまたまその好きな曲かかってたりとかしたら好きやから、
うん。
気分ノリノリになったりとかはするんでしょうけど、
うん。
人の選曲じゃないですか。
はい。
そういうのって、その曲とかが好きやったら余計なんか嫌な気持ちになるかもしらんなっていう。
え、好きだったら余計に？
大好きじゃなくて、曲っていうものに対して思い入れがあるんやったら、
うん。いいけど、他の曲だったらなんかもうい
い。思い入れある反面、なんか全然興味ない曲とか流れたらイライライライラしちゃう。っていうか、なんか、全く聴きたくないっていう。なんで強制的に聴かされなあかんのやっていう気持ちになっちゃうから、僕なんかはすごい嫌やし、そう、嫌っていう種類の人が、無音である方が落ち着くっていう派が、やっぱり、森の音が一番、だから、要は落ち着くいうことでしょうな。
なるほどね。
サウナの外気浴みたいなもんですよね。
サワワワワーって感じか。
そう。サワワワワーっていう感じがいいんやろね、きっと。
うんうんうん。
で、そういうお店っていうのが、なかなかありませんので。
うん。
なんかあると、こう得した感がやっぱり出てきますね。
確かにね。
もうちょっと広まってもいいけど、だからその有線とかテレビ つけないと店じゃないみたいな、なんかその先入観が広まってません？
うん。
そういう先入観っていうのはやっぱり誰かの都合によってできてるものやから、なんちゅうか、今は偏りすぎなのかなっていう気がしますね。もうテレビ、
じゃあもう、
テレビ売りにした
店。何年かすれば。
テレビ売りにした店とかにすればいいのにね、そういうのは。
なんか野球とかみんなが飲んでるっていうイメージありますよね、ちょっと。
まあ野球かけがちですよね。
夜のね、ナイターを中継しながらみんなで、おーとか、あーとか言いながら。
今はスポーツバーみたいに特化してる店もやっぱり出てきてるわけじゃないですか。
はいはいはいはい。
そういう店でちょっと野球とかうるさいねんって言ったとしたら、そいつ何しに来てんっていう話じゃないですか。
うん、なるなる。
とか、ジャズバーみたいなところに来て、なんかジャズとかかかってたら、うん、ジャズなんか聞いたんじゃねえよとかって言い出したらどうします？
もうやばいやつ。ヤバおじ。
だから今ほら、禁煙みたいなの増えてきてませんか？
もう増えてるとこが、タバコ吸えるとこの方が珍しいですよね。
飲食店とかで。
はい。
でもちょっと前は飲食店で禁煙なんてとんでもないっていう発想やったんですよ。
うん。
そんな店あるって。
うん、
お客さん呼んでやるんやったら、そのタバコ吸えませんとか通用しないやろっていう。
喫茶店でしょってバンバンってテーブル叩いて。漢字見てって。
喫茶店の喫は別に喫煙の喫じゃなかったのに、あれは、お茶をいただくっていう意味の喫やったのに、いつの間にか喫煙の喫でしょって言い張るぐらい、タバコが必須みたいな。
市民権を得たと。
だ一時期タバコっていうのが圧倒的に強かったわけじゃないですか。
はい。
で、今でもまあ、まあそういう分野では強いと思うんですよ。ごく当たり前に灰皿は、とかって言われるぐらいやから。
うん。
ゲーセンもそうじゃないですか。
そうですね。
で、ゲーセンでタバコ吸われへんとかって言ったら逆に、っていうかなんでゲーセンがそもそもタバコ必須やったのかっていうのは、よくわかんないぐらいじゃないですか。
うん。
別に吸えても吸えなくてもいいのに。でもそれは世間がやっぱり、それ公共の場に、でタバコ吸えないっていうのはありえないってなってたから。そうやったんでしょうね。
そうでしょうな。
でも今はちょっとタバコ税っていうのは弱まってきてるじゃないですか。
うん。
その禁煙権とかっていうのとか健康問題とかっていうのが非常に声大きくなってきて、やっぱり今はまあなかなかそのタバコは苦手でっていうのが割と言えるぐらいになってません？
でも客層が変わったんでしょうね。
客層というか人間が入れ替わってきたから。
昔はタバコ吸う層がゲーセンに行ってたけど、今はほら、オタが行くようになってた、行くようになるじゃん。
全体的な、喫煙者が減ってるんですよ。
うん。
高齢者はすごい吸ってた世代やけど、
うん。
やっぱり40、30、20代とかなってどんどんいないですからね、喫煙者が。
うん、ね。
そやから、で、今後も、あんまり増えていかないじゃないですか。
うん、
今のご時世やったら。そやから、そうなると、やっぱり発言権で、昔は90何パーセントとか吸ってたんですよ。
すごいな。
すごいでしょ？なんかその、タバコ嫌でとかって言ったら、そいつが悪やったんですよ。
うん。
なんていうこと言うのっていう。っていうか言えなかったと思うな、90% とかの喫煙率やったら。
みんな吸ってたんね。
そう、電車でも吸ってたし。
映画館に
も。映画館でも吸ってたし。だから映画館でタバコ吸えなくなった時とかみんなびっくりしたでしょうね。
うん。
え、そんなん、何ふざけてんのって。でも今の人逆に映画館で昔吸えたって言ったら、ふざけてんのってなるじゃないですか。
なるな
ぁ。BGM とかも今後、ね、勝手に音、こんなうるさく鳴らしてはいけないとかって。それはそういう専用の店でやるべきってならんとも限らん、かなって。
そうですね、未来は。
うん。まあなんか、みんな個別の今、ほら、スマホとか持ってるレベルやから、
うん。
未来社会ってみんな音楽って自分の耳に直接入れてそうじゃないですか。
はいはいはい。
じゃあそういうとこの BGM とかって意味なくなるかもしれないですよね。その、みんなで聴こうぜっていう店以外は。
確かに。
テレビとかも、今でさえほら、スマホの画面で動画とか見てるじゃないですか。
うん。
じゃあそのなんか、店に置いてるテレビって何みたいになりつつあるじゃないですか。
うん。
まだ一応、ほら、みんなの話だ、なんかそのテレビみんなでぼんやり見るとはなし見てね、今の俳優あれやんなとかっていう話題作りになってるとはいえ、
うん。
そうなってきたらまた状況は変わるんでしょうけど、なんかその昔からすっごいやってる、老舗みたいな飲食店で、
はい。
テレビもなんか有線も全くないとかっていうとこに出くわすと、おーってなるんですよ、僕なんか。
おーって
なんか渋いねーって。渋い店やね、これな、こんなんで生き残ってきたんやなっていう。
タバコもテレビもあるよって。
いやいや、違う、その、古い店で、テレビも、有線もないみたいな。なんか環境
が。ああ、でも、ああ、じゃあ、俺の中の古い店はもう逆にテレビもタバコも吸えてテレビ、うん、有線もあるみたいな。
あ、もちろんもちろん。そういう店の方が多いですけど、せやから特になんか昔からやってて、BGM とかも全然かかってなくてっていう、なんか店やと頑固やなって。
うん。
よっぽど変やなって、思っちゃいますね。うん。ブルース・リーさん、シンプルな意見として、クラフトボスは、うまいと思います。って。
クラフトボスってでっかいコーヒー？
ボスのペットボトルみたいなやつ。
うん。
あれ、一時期よく飲んでましたね、僕も。発売してしばらく。
そうですね。カフェインはね、なかなか大量摂取するのは難しいですからね。
大量摂取、そういうことなの？
だって、ブタオさんもなんか今エナジードリンクと、パブロン決めてるじゃないですか、プレワークアウトサプリを。
プレワークアウト、いや、あれはなんかチンコ店長がおすすめや言うたから、いろんな組み合わせで試してたんですよ。
うん。
あれはね、あれは眠 気とか、体のだるさとかなんかいろんな不調が、一瞬で消える。
うん。
消えるけど消えるだけね。
はい。あるのね、実は。
確実に、その体力は低下してるんですよ。
うんうんうん。
ただネガティブな感情が一切消える。し、痛みとか。
完全に、眠くなる。フォーカスが強い感じ。
何ですか、それ。
プレワークアウトサプリで、集中力とかフォーカスとか、パンプとかって、項目があって。
パンプはわかるけど、他の項目の意味がわからんな。
で、集中力が増すとか、フォーカスはもう目線がまっすぐになるとか、視界が狭くなるんですよ。
ああ。
なんか、ブタさんがやってるのそれなんで、マジで。
視界は別に狭くならないですね。
フォーカスは弱めだけど、
何やろ、痛みが消える。
ああ、これはパブロの効果ですね。
痛みが消えるのと眠気が飛ぶ。
カフェイン。
でもカフェイン飲んだ時の眠気の飛び方、なんか目じゃないぐらい、その相乗効果っていうの？
だからスタック してるわけですね。
そう。パブロンのコデインとかいろんな成分、プラス、エナジードリンクの方の、
うん。
カフェインとか、あと、糖分とか。
うんうんうん。
で、アルギニンが何かに役に立ってるのかどうかわかんない、
ね。アルギニンはパンプですね、主に。
だから、アルギニンはまあ、あるだけなんでしょうね。この場合は、うん。全然その効果に寄与しないと思う。
あとは、炭酸。
炭酸言うても緩いですからね。
でも、モンスター飲みながら筋トレする人多いですからね。
なんでなんですかね。
だからプレワークアウトドリンクとして。
どんな効く？
うん。結構汗出るよ。
汗が出るの？モンスター。
汗出る。だからアルギニンで。
そんなに効果出るほど入ってんの？あれ。アルギニン。
なかなかいいよ。あとは、普通に、そのサプリを、モンスターとかで割ってる飲む人もいるし。
だからなんかその、割るのにモンスターとか使うとなんか高まりますよね。
うんうんうん、
モンスターとか、レッドブルとか。
そうそうそう。
で、レッドブルをそれでなんかいろいろ試してるときに情報をもらってびっくりしたんですけど。
はい。
レッドブルって缶の小さいやつって、そんな感じがしますやん。
そんな感じって。まあ、量が小さい。
量が少ないっていう。
うん。
だから、なんでもほら、ビールでもロング缶とかの方が安くなっていくじゃないですか。
はい。
で、一番小さいお仏壇に備えるタイプのやつとかって、ある意味贅沢やけど、量としては損じゃないですか。
うん。
そんな意識やったんですけども、なんか、レッドブルって日本で売ってるのは3種類のサイズあるけど、
うん。
あれ小さいやつも大きいやつもあんまし、カフェインの量とかって変わんないんですね。
なるほど。
つまり小さいやつは、濃いんですよ。
うん、濃くしてるってことね。
で、小さいやつがやっぱり、ご存知の通り一番値段が安いわけですよ。
うん。
でもその代わり小さいから、その緩やかに値段上がってって一番大きいサイズ買わないと損やなって思ってたけど、
うん。
一番大きいサイズって要は薄いっていうことらしいので、その成分をなんか、後ろに書いてる表示を見たらなんかカフェインがどんどん減ってってるっていう。
なるほどね。
だから小さいの買ってしまっても、別に損してるわけじゃないらしい。
まあ損っていうか美味しさでしょうな。
濃い。
いっぱい飲みたいから大きいの飲みたい。っていうのでやればね。まあ、モンスターはカフェイン144で、レッドブルは80か。あんまりコーヒーと変わんないですね。
そんなに多くないですよ。だからカフェインの錠剤とか飲むに比べたら、全然そんなもんねとか冷めないはずなんですよ。本来はね。
うん。
でも、パブロン。
それパブロン、だから医薬品だからね、それ。サプリ超えてるからね。
そう。
医者とかのそういうやつよ。
だから確実に効くっていう試験を乗り越えてきた何かですよね。
そう。そら効くわ。
だからね、これはね、進めない。し、体ヘロヘロなる。
うん、よくないかもね。俺も最近、昨日届いたプレワークアウトサプリ新しいやつ安かったんだけど、これ予品部入ってるんですよ。
ほう。
予品部って木の樹脂ね。
樹脂。
うん、これが効くんですよ、死ぬほど。今日で、ベータラニンもめっちゃ入ってて。
はい。
もう、全身ピリピリ。
ピリピリ。
そう、もうピリピリ、は、もう、全身、唇とかもピリピリしてきて。
うん。
で、パンプも良くて。
うん。
かなりトレーニング頑張れましたね。
おー。
だから、こういうのを飲むと、あの、筋トレしないといけないんで。
うん。
なんか、豚尾さんのその、タウリンじゃなくて、パブロンとエナジードリンクの組み合わせはかなりいいと思う。
いやー、良くない、これは。いや、だって、筋トレとかできなくなるよ、これ飲むと。
え、できるよ。
いや、めっちゃ体に力入らなくなるよ。飲んでみたらいいと思うけど。
そうなの？
うん、ちょっと飲んでみ、そのパブロンと。
いや、俺はパブロンもう、期間から飲まない、あれ。
二つと。レッドブル。
以上も？
パブロンは、パブロンの基本、まあ前も何回も言いましたけど、
はい。
効かなければ袋の数を増やす。効くまで。
怖いわ。怖いわ、それ。
だから、君が効くまで、飲むのをやめないっていう。
あの、と言ってるのは冗談なんでね、皆さんね。あの、本当は守ってね。まあ、
進めてないよ。
そう、守ってね。
進めてないんですけど、どうもパブロンプロみたいな人は呼んで
る。パブロンプロって言い方が良くない。中毒だから、それ。ただの。
なんか最大まで。
そう、シャブ中みたいなもんだからね。シャブもどんどん効かなくなっていくっていうから、どんどんどんどんどんどん。
4倍までは大丈夫なはずだーって。
だってこれ、初めは炙りだ、すんだけど、
はい。
もうやっぱ注射じゃないとって言い出すでしょ？
うん。
だからパブロンも注射でやったらめっちゃ効くんですよ。
パブロンね、あの。
あとはパブロン水を作って、
はい。
スプレーにして下から摂取すると相当効きますよ。
パブロンね、錠剤版と粉があるんですけど、
はい。
粉のやつは溶けやすいから、さっと効くんですよ。
うん、粉がいいですね。錠剤は一番効かないんですよ。薬で。
でも怖い人は。
効くランク。
怖い人は。効く
ランクがあって。錠
剤でいいと思う。
錠剤、カプセル付きの粉、次は舌、ベロに発射、液状を、粘膜で吸収、ね。で、次は筋肉注射、次は静脈注射。
パブロの粉は口の中で一瞬で溶けますから、
うん。
舌にねっとり絡みつきますよ。
だから飲まないでいいよ。あれペロペロペロペロしてると。
そう、ペロペロペロ。パブロンでなんか生活してる人いますもんね。
だからそれ中毒だからね、ただ。
なんかご飯食べなくてもいいんだって。
うん、
パブロン
も本当に、本当に良くないからね。あんまり、うん、あんまりじゃなくて、風邪、ひきそうとか風邪の前時以外は飲まないよりね、パブロンは。マジで中毒になるから。
あの、辛い、なんか辛い思いするじゃないですか。
はい。
なんかどっか痛いとか、喉痛いとかいろいろ。パブロン飲んでみなっせ、皆さん。あの、それ、その辛い、ことだけは消える。
やめえ。シャブ中じゃん、もうただの。
本当に、あれやばい。やばいね。
だからやめて。パブロンだけはやめて。直人にしてまだ。
でもどうしてもなんかもう、死ぬ自殺するっていう時は飲んでよし。
まあ、それなら飲んでよし。
あの、
あ、そういう時は。
消えますか？
あ、逆に、俺がおすすめするプレワークアウトサプリを飲んでみて。パワー欠症になれるから。
ね。あー、これね。毒ハントさん。
はい。
東加古川に弁当屋。知らなかった。東加古川、加古川駅よりも先に日位ができて、加古川よりも都会的だったんだけどねーって。あの、弥勒弁当っていう、唐揚げのお弁当屋さん行った話ですよね。
ああ、蓋が閉まらないやつ。
そう、あれ東加古川なんですけど、ドクハントさんは東加古川に詳しくて、あの、加古川よりも都会だった時期があったんだけどねーっていう。 今はなんか東加古川の方は、加古川に比べたらなんか垢抜けない感じに。
なるほど。
なっちゃってて、こういうのってあるよね。なんか、隣の駅同士で。
神聖ローマ帝国みたいな。昔はあったのにねって。
ああ、これあれか。ローマ帝国みたいに、東ローマ帝国みたいに分かれてんのか。
そうそうそう。
こういうなんかね、あの、西なんとかとか、東なんとか、とか、あの、新なんとかみたいな、駅名とか、土地の名前とか付けがちなんですよね。特に駅かな、うん、駅って後からなんか、こう、新設したりとかする場合あるから、
うん、
その時になんか同じ土地の中で付けた時に前の駅と区別つけないといけないじゃないですか。
うん、
そうなると、やたらね、その、東西とか、新とかで。でも新って言ってもあの、新昇竜拳みたいなあの新は使わないんですよ。
うん。
だから新、新。
それ使われたら、喧嘩っていうか戦争でしょ、その土地とその土地の。
それってなんかちょっと偉そうでしょ。
てか、アップデートって土地を。
例えばなんか海南っていうバス停があって。
うん。
で、その横にできたなんか海南のバス停がもう一つなんか作らなあかんことになったとするじゃないですか。
はい。
そこにあの新昇竜拳の新がついてたとしたらっていう。じゃあ今までの二世界やとか、
うん、なん
かこれが本当の海南だみたいな。今までのはお遊び。
みんな引っ越せって。
そうそうそうそうそうそうそう。そやから、さすがにそういうあの、名前ネーミングする人っていなくて、
うん、
そのニューってつけるんですよ。
うん、
トゥルーじゃなくて、新海南とかやったら、なんか、あんまり、角立たないじゃないですか。
はい。
新都心とか。
新都心。
そう。
新福都心。
新福都心、何を言うてんのかわからへん。
でも、あるかもね。
新那覇とかね。
新那覇。
うん。
神聖ローマ帝国の響きがめちゃくちゃいいね。神聖って。
ニューナハやったらいいでしょ？
いいよ。あの、名前にこだわるのは良くないから。
東ナハとか。
そうそうそう。オナハってあるからね。
おお。
あの、小さいナハって書いて。
あ、それちょっとあの、控えめじゃないですか。
うん、だから大ナハは。
かなりあれですよ、上からですよね。
うん。あの、大那覇って言われた瞬間、父って感じますよね。父さんって。
だから、あの、小鉄ちゃんとか小鉄ちゃんとかだと全然ええわけでしょ？
かわいいかわいいって。
あの、ミニドラみたいなもんですよ。
むしろなんか古文が増えたって感じがするよね。
そうそうそう。キング鉄ちゃんみたいなのがとか出てきたら嫌でしょ？
でも嫌どころか、もう使えるしかないのか、俺は。
自分やと思ってたのに、あの、お前は所詮。
キングがいたんかって。だから、そのスライム見つけた時の気持ちがわかりますか？キングスライムって出てきた。あちゃーって。キングいたかって。
マザーとかね。
そう、マザー。
マザーてっちゃんとか出てきたら、あ、今までのは前哨戦か、みたいな。
うん。
クイーンとかね。
ああ、もうそういうの良くない。
で、やっぱりどうしたってでかいんです。
でかい、でかい。
多分ね、手が4本ぐらいあるてっちゃんなんですよ。
怖いな。
で、いっぱい産んでいくって。
うん。
ゴックさん。すべてのトークで保険打ちながらしゃべる、僕は耳が痛かった。すべてのトークで保険打ちながら喋るっていう。しかし、無気味の意見しか言ってはいけないとなると、豪胆な作家やアーティストと、もしくはただのアホや、やからみたいなやつしか物を言えなくなり、世界は破滅してしまう。まあ、それはそれで悪くはないが、過去保険って。
面白かった。まあまあ、悪い人じゃないんだけどね、って。
ああ。
悪いからね。
ああ、でもまあそういう趣味を認めるけどね。
保険かかってる。
保険かけない話って何回か前にその提唱してみたものの、なんでしょうね。あの、自分のスタンドさえ、こう、はっきりしてたら保険にならないんじゃないですかね。
なるほど。
バシッとこう。別に寛容と保険は違うじゃないですか。
うん。
いや別にタバコ自体は許
すよ。だからでも保険かけなくなっていくと、会話が冷たくなっていくんですよ。うん、どんどん。
でもそれは、あの、保険かけないかったから会話が冷たいんじゃなくて、
うん。
本当は冷たかった自分が発見されたんじゃないですか。
何それ怖い。
だから今までオブラートに包んでたから見えなかった本性っていうの？
なるほど。
じゃあそこは冷たいとしたら、冷たくない人間になる努力を今度はせないといけないのかもしれないね。
あったけえ瞬間を待つしかないわけね。あったけえ瞬間。
今まで保険でごまかしてたとしたらちょっと怖いじゃないですか。
うん。
同じくゴックさん。ジョジョリオン最新刊の説明で、てっちゃぎがブルーハワイの脅威を語るが、聞き流す豚尾さんに対して、街一個潰れるほどやばいと数回繰り返す気持ちが分かりすぎてやばい。
ああ、ブルーハワイ。
チョコラータはローマの街を地獄へと変えた、みたいな60巻裏表紙の文章を、そらんじた自分を思い出すって。
いや、本当にやばいんですよ、ブルーハワイ。
で、どういうのなんですか？
もう忘れました。相当適当に聞いてましたよね。
え、説明してた？
え？
え、だからチョコラータのあの、グリーンデイみたいなもんなんで終わった？
ひどない？
気がするんですけど。
いや、違いますよ。
ほう。
でも、スタンドの規模は一緒なのよ。
はい。
とにかく人を、
うん。
あの、ゾンビにできるのよ。
ほうほうほうほうほう。
言うこと聞かすね。簡単な、ね、言うことね。
うん。
で、そのゾンビに、感染するのは、そのゾンビの体液に触れたら感染しちゃうのよ。
ああ、なんか聞いたような気がする。
そう。で、うん、徐々に向かって、
はい。
その、下した命令は、ま、うん、っすぐ進んでいけって。
うん、うん。
だから、どんな壁があっても、うん、何があってもまっすぐ進むわけ。
はい。
だからぶつかるのよ、はい、めちゃくちゃ。
はい。
で、体液が飛び散るのよ、血とか、はい、よだれとか全部いろんなのが。
うん。
で、街中だから、
うん。
いろんな人が大丈夫かとか、救急隊員とか。
はい。
触るよね。
はい。
みんなゾンビになるわけ。
そんなんあれじゃないですか、あの、ワールドウォーZみたいになっちゃうじゃないですか。
そうそうそう。で、なんつうの、ちょっと、あの、誰がゾンビかわからない。
あ、そこまで聞いた。そこでなんかあの、まるであれにみたいな。
It follows。
でもそこで僕、言った記憶があるんですけど。
はい。
その誰がゾンビかわからないとかじゃなくて、その体液で感染するとかっていう緩い話やったら。
うん。
あっという間に全員ゾンビで終わりじゃないのって思
う。だからもう、やばいのよ。
もう、だから、あの、アイアンはヒーローよりもひどいじゃないですか。
うん。だからこのスタンドやばいわけよ、本気で。
そうやって世界滅びない？
あ、多分スタンドの、その範囲次第かもわかんないんだけど、多分滅びる可能性もある。
これって敵、なんかもうその、ゾンビ増殖に対処してるうちに終わるじゃないですか。
しかも、これは体液に触れたらなるから、
うん、はい。
やばいのは、
はい。
ハエとか。
あ、もうそれやったら、勝てないんじゃないですか。
そうそう、だからもうやばすぎるわけよ、このスタンド。いや、本体を殺すしかないけど。
見つけれないでしょ、そんなの。
そう、見つけれない。だって本体がどこかも見当もつかないしね。森王朝にいるっていうことだけはわかるけど。
でもブルーハワイっていうのはわかってんねや、名前までは。
わかる？
なんでブルーハワイとかって言ったから。
しかもスタンドは岩人間。スタンド使いは。
じゃあそれ。
あ、ジョジョリオに出てくるんですよ。吸血鬼みたいなもんですよ。全く違う人間なんですよ。岩人間って。
あ、まあ、その、柱の男以来のなんか人間じゃないやつが出てるの？
そうそうそうそうそう。本当に人間じゃない。岩なんですよ。
あの、鉱石と生物の中間になってるんです
か？うん。
でも考えるのはやめないっていう。
やめない。ブルーハワイ。ビタミン C とか。で、このブルーハワイで最後ジョジョやられちゃうんですけどね。
そう、勝てそうにないからやられるしかなかった。
いや、もう最後がちょっと切ないやられ方だった。まあこれはネタバレになるんでね。まだコミックスになってないんじゃないかな、多分。
はあ、ジョジョリオン終わったのじゃ。
まだ終わってないよ。
え、だって、ジョジョやられたんだったらもう、
ジョジョリオン。完全種ゾンビになったの。
ジョジョリオンカンじゃないですか。
だからゾンビになっただけ。
ああ、まだわからん。
だってスタンド解除されたら元に戻るから。
あ、そうなの？
そうそうそう。だから言うこと聞くゾンビになるわけよ。
ほうほうほうほうほう。
だからなんか病原体とかじゃないからね、別に。
あ、そうなんや。
そう、スタンド能力だから、これは。あくまで。
なるほどな。
でもやばい、スタンド。久しぶりにジョジョリオン見て面白いって。
もう年車で本体探してもらうしかないですよね。
いや
インスタント
か。広瀬ちゃんのスタンド能力思い出してくださいよ。
え、知らない。
え？
だって読んでないからわからん。
読んでよ指食べさすよ、自分の。
僕はジョセフのつもりやったんですよ。
広瀬康穂ちゃんのスタンド能力を思い出してください。
だから知らない。あ、あれや、あれ、あ、音符とか貼り付けるとかですよね。
いや、違う、地図のスタンド。
ぽよよんい
それ、高一でしょ。
パンに改め、拓夫さん、ローカル弁当屋の話。杉並の早稲田通り沿いにあっただるま亭という弁当屋が3店舗ぐらいあったのが、今年か去年かに3店舗全部閉まったな。ローカル弁当屋の経営苦笑話なのかも。こういう3店舗とか5店舗以下のやつって一斉に消えたりとかするから怖いですよね。
怖いっすよね。
なんか1店舗だけとかでもなんか別の名前になっても残ったりとかしたら奇跡ぐらいの話で。
うん。
なんかもう、待ったなし感すごいっすよね。ニョロ88さん、てっちゃんさん森が会話してるんだろうなって。やっぱり森やガイアの声が聞こえる人になってるって。ガイアですからね。
ガイアの石がね。
パーラーなんとかってあったじゃない、メガトン？
はい。
とかもあるうちしかないんやろね。
そうね。
あんなんて何世代も続くとは思えないじゃないですか。
うん。
ああいうメガトンみたいなものが。サチさん。20代が10代を演じるのは成長しないから続編に違和感出にくいからかも、とラドクリフを見て思うって。あれです
ね。ああ、なるほど。
アメリカで、なんか20代で10代、ホームカミングとか。
うん。
まあ、マイケル・ジェイ・ホックスとかも、バック・トゥ・ザ・フューチャーとか長い間やりましたもんね。
やりましたね。
成長しないから、まあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあ、確かに。なんか、ほんまに子供作ったらじゃなく、子供使ったらなんか、急に声変わりとかして、おおってなりますもんね。
うん。
うん、まあ、それはそれでなんか面白いっていう人も言いますけど。続編か。あれか。僕見てへんからようわからへんけど、ハリーポッターとかって映画作るたびにでかくなってったんですよね。
どんどん成長していってますね。
うん、うん、うん。あれとかはみんなやっぱりどうやったのかな、あれでよかったって感じなんですかね。
まあね、成長が見たい映画でもありますからね。ずっとショタのままじゃ困るからね。
うんうんうんうんうんうんうんうん。ずっとここでいたいとかやったらトイザラスになっちゃいますもんね。
ずっとトイザラスティ。
そうそうそう。
大好きなおもちゃに囲まれて。
そう。
今週は、ニンテンドースイッチ。
それ。
子供はトイザラス好き。
そう。
俺あの歌好き。
なんかトイザラスが破産かも、みたいな。
言って
ましたよね。うん、ドックハントさんが熱湯しない人類に大人気映画ということかな。情報ソースをテレビ、新聞、雑誌に絞れば人気を体感できるんじゃないかなと、っていう、あれですよね。マッドマックスと、
ジャスプは、ワイルドスピード。
ワイルドスピードとか。雑誌とか新聞でワイルドスピードがすごい話題になったりとかしてたのかっていう。
テレビであんまり、マッドマックスの方は人気はなかったな。
ああ。
ワイルドスピードは散々 CM してましたからね、ジュラシックパークも。
ああ。
散々。
なんかマッドマックス確かに CM とかしなさそうやな、なんて。
うん。
そうですね。その差か。
その差ですよ。CM の差はでかいよ。
でも、ネットではなんか、ああいうの語りたがりが多いっていう。
うん。
でも、もう、ジュラシックワールドで語ることがないよって。もう、語らんでも見てるでしょみたいな話なんですかね。
いや、見てないんじゃない。
え、見てもない？でも、実際、みんな見てるし、すっごい観客動員やったわけじゃないですか。
だから、ツイッターで、ああだこうだ言ってる、人数なんてたかが知れてるってことなんじゃないの？
うん。
ツイッターやってない人の方が多いんだから。
あ、そうなの？
え、どう考えてもそうでしょ？9割やってないから。
ほう。
日本人。
ほう。こんなにあだこうだ言ってんのにね。
いや、だから、アードコード言ってる中で、アードコード言ってるだけだからね。
1万2千リツイートとかってやってるのにね。
たった1万2千とかでしょ。テレビ見てるの、奥だよ。
奥は見てない。
1億は見てるでしょ。確実に。
1億人も見てないよ。
じゃあ9千万。
9千万ってほとんど日本の人口でテレビ見れるような人間、ほぼ全てとかじゃないの？
ほぼ全て見てるやん。だって視聴率 40% とか 50% とかいくレベルの時があるから、それはじゃあ、1億2千万だとしても、6千万は見てますよね。
視聴率40とか
って。40とか。
でも、あれって別に全人口でやってるわけじゃないでしょ。
うん。
視聴率調査機っていうのをつけてる、その数の何パーセントっていうことじゃないですか。
うんうん、
だからもし、視聴率調査機っていうのが、100世帯としましょうや。
はい。
仮にね。でもその100世帯にしかテレビなかったとしても、同じ数字が出るんですよ。
ほうほうほう。
全テレビに対する割合じゃないからね、あれ。
うん、でもツイッター見てる人もテレビ見てる人の方が多いからね、ツイッターの中で。
そう。じゃあ、ジュラシックワールドも見てるでしょうと。
見てる。見てるけど、
うん、
ツイッターの中でテレビ見てる人は見てない。
全然ジュラシックワールド？
うん。
ツイッター見ててテレビを見ててテレビ見てるってことは結構多数派のはずやのに、
はい。
ジュラシックワールドに関してはシーンって。
シーン。
どんだけ嫌うんやん、ジュラシックワールド。
と、ワイルドスピード、スカイミッション。
ワイルドスピードスカイミッションが空前の、あれやったわけでしょ？
大ヒットよ。死ぬほど。
でもなんか前、その話した時も言ってませんでした？世界では見てるけど、日本では、みたいな。
ああ、そうそうそう。
何でしたっけ？
まあでも日本でも俺が行ってる映画館でも、でっかい垂れ幕。
でっかい垂れ幕。
でっかい垂れ幕で、結構ロングラン上映だったよ、かなり。
だったらそう、まあ、あれですよね、何でしたっけ？吸血鬼のシリーズとかあったじゃないですか。
トワイライト。
トワイライトシリーズ。
あれは日本ではあんまりですね。
あれも、なんか、おしっこちびるぐらい、興行収益すごかったですよね。
そうですね。あっちのティーン層にメガヒットでしたね。
ティーン層に。日本には響かなかったのね。
うん。日本はほれ、アニメがあるから。
ああ。アニメの枠に近い感じやった。
そうそうそうそうそう。女の子に人気の映画だね、あれは。
ああ。
だから女の子に人気の恋愛映画が、
うん、
日本はもういっぱいあるから、なかなかね。
その割にはあれですよね、ジュラシックワールド、これ前も言ったっけ、ジュラシックワールド無視したくせに、
うん、
君の名はとかは、そのむちゃくちゃ
ヒット。だからアニメだからね。
で、ネットでも言うみたいな。
そうそうそう。だってこれ。
アニメは繋がってんのか。
アニメは繋がってる。
ワームホールみたいなもんなのね、アニメって。
うん。日本人はアニメに弱いよ。マジで。
あの、前、カートゥーンネットワークのアニメ、進めたじゃないですか。
はい。
で、その後ディズニーのミッキーマウスっていうやつを。
うん。
これ面白いよって5分ぐらいのアニメやけども、めちゃくちゃに面白いよっていう話をしたんですけども。
はい。
やっぱりディズニーチャンネルのアニメって他のやつも、ミッキー以外のやつもすごい面白いのね。
うん。
いくつか、Amazon プライムビデオでも見れるので、僕もそのAmazon プライムで見れるようになったから見てるんですけども、怪奇ゾーングラビティホールズっていうやつと、
はい。
悪魔バスタースターバタフライっていうのがすっごく面白いんで、
なんか怖そうなタイトルですね。
でもどっちもコメディーなんですよ。
うん。
非常に面白いので、もしよかったら、Amazon プライムビデオに加入、Amazon プライムビデオじゃないですね、Amazon プライムに加入してたら、うん、加入さえしてたら無料で見れますので、ぜひ見てほしいですね。
なんか Amazon プライムの映画めっちゃ消すみたいですね。
え？
え？権利の問題で、1300タイトルぐらい消すって言って
る。やめてや。
あと Amazon は、
はい。
Amazon 担当者が日本は、
はい。
恋愛とバラエティが好きなんだねって。
やめてや、だから。
いや、でも恋愛とバラエティめっちゃ見てるらしいんですよ。日本のアマゾンプライム会員の人。はい、だからそこを強化していきたいって。
いや、どんどん。ホラーとか強化してよ。
いや、ホラーとか全く見てないみたいに。
この間、トビー・フーパー監督が亡くなったんですよ。
はい。
もうレジェンドですよ。
うん。
で、アマゾンプライムビデオに悪魔の生贄40周年記念版があるんですよ。
うん。
久々に見返しましたね、悪魔の生贄。40周年記念版ってもうすっごい画質がいいんですね。昔の悪魔の生贄が、はい。で、そのステレオとかなってるんですよ、音が。
うん。
もともとすっごい画質が悪くて、だって1960年代の映画とかですよ。
めっちゃ、昔ですね。
はい。それがもう、40周年版つうことで、もう徹底的に画質改善されて、
うん。
その音声もステレオになっちゃったりとかしちゃって、昔の映画とは思えないクオリティで見れるんですよ。
はい。
で、なおかつ悪魔の生贄って、ほんまに今見ても、狂気しか感じない、
面白いし、
怖い、やっぱり。
なるほど。
あんなイカれた映画、よく作れるなっていう。
うん。
今でもほら、イカれた映画って多いじゃないですか。
はいはいはい。
サイコパス的なやつ。
うん。でっちゃサイコパス、バーサス、連続殺人者とか。
そうそう、もう、すぐキチガイみたいな人が出てきたりとかしたり、なんか無茶するでしょ、映画の中で。
はい。
だから悪魔の生贄とか今見てもなんかあの時すっごいショックやったけど、
うん、
今見たらさすがにもうこういうのって多いよねとかってなるかなと思ったんですけど、
うん、
やっぱり今見ても気狂ってると思った。40数年経っても気狂ってると思う映画ってすごいなって、
うん、
うん、なんちゅうもん作ってくれたんやって思いましたね。そらニューヨーク現代美術館に永久保存ってなりますよね。
永久保存ってすごいね。
悪魔の生贄とジョージ・A・ロメロのナイト・オブ・ザ・リビング・デッドってこれホラー映画でこの日本だけなんですよ。
はい。
芸術作品として永久保存ってなったん。
すごい。
でも、わかるわ、と、今見返すと。やっぱり、あらゆる、映画人が、この、悪魔のイケメンとナイト・オブ・ザ・リビング・デッドっていう日本にむちゃくちゃな影響を受けてますからね。
うん。
だって、こう、旅行してる若者が、キチガイにとっ捕まってひどい目に遭って殺されるっていう映画、その後何本作ったっていう。
これがもう元祖みたいなもん。
もうもっと言ったらサイコとかあるんですけど。
はい。
サイコはちょっとミステリー仕立てなのに対して、悪魔のいけねえとかってマジキチガイが襲いかかってくるっていう話なんで。
うん。
しかも人知れずど田舎で殺されていくっていう。もうみんなね、このフォーマットなんですよ。その後の映画って。もうすごい、これ考え出したんで、あそこに、あの、最初になんかその、キチガイに出会って、あそこにはちょっとやばい奴がいるみたいな奴が出てく、言うてるジジイが出てきたりとか。
うん。
で、その家があって、その家の中に入ったら、えらい目に遭わされるとか。おかしなマスクかぶったやつが追っかけてくるとか。
うん。
もうみんなこれやんっていう。
なるほど。元祖。
しかも、その後作られた映画はやっぱりどっか、まあ、所詮映画やんって思うんですけど、
うん。
この悪魔の生贄は、これほんまに頭おかしい人撮っただけの映画なんじゃないのっていうぐらいの怖さがある。
怖さを収めた映像なのですな。
なんちゅうか安心できない。何一つ。
ハラハラドキドキ。
ハラハラドキドキっていうのですら映画やん。ハラハラドキドキっていうのは。
うん、
じゃなくて、なんか何が起こってんのかわからないぐらい混乱する頭が。いいのってなる。こんなの。
なるほど。
キチガイ、本当のキチガイのやってることってわからないじゃないですか。
はい。
でも映画の中に出てくるキチガイって、あ、この人悪い人なんだなとかってわかるじゃないですか。こういうことしたいんだな、みたいな。
うん。
この悪魔の池に出てくる、その、キチガイたちって。
うん。
もうなんか、方向性も全部わかんない。
もう本当に。本当に分かんないわけね。読めない。
なんか道で大田吉がいとかって分からないじゃないですか。
俺が今まであった中で一番謎だった行為の、
はい。
なんだっけ。マンホールハサミで切ろうとしてた人。
あ、そうそう。あ、そういうレベル、そういうレベルなんですよ。
あれはマジで意味が分からないよね。ダメかーって。
とか
ダメかーみたいな仕草もしたから、ね、
か手足の生えてるなんかあのベビーカーみたいなやつ。
そうそうそうそうそう。許せおじさんはわかるのよ、包丁持って追いかける殺意とかがあるから。でも、本当に意味わからんことする人、本当に意味わからんくて怖いよね。
うん。意味わからない。そういうのって映画にしてはいけないと思うじゃないですか。
思った。だって、マンホールをハサミで切る人の映画とか良くないと思って、なんか、人道的な問題で。
うん。うん。うん、
切らしたれよって。切れないんだから、永久に。
そんなんですね。そういうのがもう、もしかして権利で消えるかもしれないの？
そう。
アマゾンプライムビデオから。
日本だけね。
いや、ひどない。
恋愛とバラエティ強化していくんで。
あんな。
ほれ。
はい。
アマゾン限定の番組って増えてるじゃないですか、今めちゃくちゃ。
あるなんか松本人志がどうのこうの。
そうそうそう。あれがすっごい人気らしい。ああいうのが。
いや、だからもうそういうのテレビで見れるからもういいやん。
いや、テレビでは見れないやつが。
いや、だから見れないかもしれんけど。
うん。結構際どいらしいよ。
いや、いや、見れへんかもしれんよ。それ自体がね。うん、ただ、何のためにアマゾンプライムビデオ見てると思っとんね
ん。何のため？
いや、映画とか、その、
なんかネットフリックスなんでしょうな、もう。映画は。
アマゾンがそんな態度やったら入るぞ。ネットフリックス
に。そう、アマゾンさんって。
そっちがその気なら、ネットフリックスに入っちゃうぞ。
うん。
それでもいいのか。
アマゾンさんは一向に構わないって言うんだろうね。あ、いいよ、みたいな。
いや
ー。まあ、悲しいけどね。
わかりました。じゃあ、悲しみの向こう半へ。
この放送は、関西ラジオ商店街、ラジエイドの協賛でお送りいたします。
こんにちは、アマゾンプロダクツ、あさみのラジオの鮫島です。
ゆかです。
アマゾンプロダクツ、あさみのラジオでは、テレビゲームを中心に、様々な遊びについてお話をしているネットラジオです。
ファミコン通信もやってます。
聞いてね。
聞いてね。